こんにちは、心理カウンセラーの高森です。 LINE、Facebook、Twitter、Instagram と私たちの生活は様々な SNS を使うことが増えています。その恩恵でたまに会ってもお互いの動向を共有しているので久しぶり感がなかったりしますよね。このように SNS は人とのつながりを促してくれるとても便利なものです。リアルで会うことなく接触の頻度が桁違いに増えたんです。それは人間関係のストレスも大きくなることを意味します。 SNS 疲れという言葉もあるくらいです。いわゆる気疲れというやつですね。このストレスは実際に会わないからといって軽く見ることはできません。むしろリアルに接触しない分気持ちの行き違いや誤解でこじれやすいんです。この SNS ストレスを解消するヒントをお伝えします。SNS でストレスになるのは基本的に気疲れです。物理的にすぐ実害があるわけではないからです。では何がそんなに疲れるのか。それは一言で言うならば悪く思われるということですね。例えば LINE でメッセージが来たとします。この時点でストレスになることもありますね。もしメッセージが届いたのが23時頃で疲れていたらメッセージ自体は読むかもしれないけれど翌日に返事したいところですよね。その方が頭も回るのでちゃんとした内容で返せるからです。でも読んだら相手にもそれはわかります。一時的に既読スルーになりますよね。するとこれだけで負担になるんです。読んだのに返事してくれないと思われることが心配になるからです。ここは普通のメールでは楽ですね。読んだところで相手にはそれはわからないから。そしてこの既読スルーのプレッシャーから夜遅くに無理をして返事をする方もいらっしゃいます。既読がついたまま一晩寝かすことに耐えられないからです。この時はすぐに返事をしなければならない、ちゃんとした返事をしなければならないといったストレスが出てきます。そうしなければならないという動機の大元は最終的にはやはり相手に悪く思われたくないという恐れなのです。いいねやコメントにまつわるストレスも大元は同じです。本当は面倒と思いつつ付き合いを考慮して手間暇をかける。もちろん人間関係の潤滑油として適度なものであればいいでしょう。この逆もあります。自分がした投稿にあまりいいねやコメントがつかないとひどく落ち込むケースもあります。これは相手に対して承認を求め得られないことから起きるストレスですね。投稿についての反応が悪いだけで無視された否定されたと感じいつまでも悩み続けてしまうことすらあります。それだけ承認欲求が満たされないことは大きなストレスになるんです。本来は親しい仲間、家族、パートナーとの間で承認欲求を満たし合うことは絆を深める大切な要素です。ところが SNS というツールが登場したことで数多くの薄いつながりの人と頻繁に接触するようになり承認欲求を満たし合える関係が増えてしまいました。そこにお互い負担がかかるという構造的な問題があるような気がしています。そして承認欲求の裏返しの悪く思われたくないという恐れから義務感を感じつつ SNS を使うのは辛いですよね。スマホの画面を見るたびに負担がかかりストレスがかかるのはなくしたいところです。誰しも人間関係において境界線が必要です。国でいうところの国境線のようなものですね。そしてこの境界線は SNS で接触頻度が上がったり既読機能などでこちらのことが必要以上に伝わる仕組みで境界線が曖昧になりやすいんです。境界線が曖昧でも問題ない時もあります。それは相手に対して全面的な安心感がある時、そんな相手に対しては境界線は曖昧な方がいい時もあります。親密な恋人同士や親友であれば。しかしある程度距離感を保ちたいことがほとんどですよね。それは水臭いなどあまりいい意味で取られないことが多いですが本来は大切なことです。逆に誰とも距離感がなく妙に馴れ馴れしくどんどん入り込んでいくのはマイペースなだけで相手を尊重してないことになります。適度な距離感を保つことがお互いを尊重することになりお互いにとって安心感をもたらします。しかし SNS は相手との距離が近づくための機能が満載です。そのため人とつながれるサービスとして重宝する一方、多くの人との距離感が近くなりすぎることで境界線が曖昧になってしまうんです。 国でいうところの国境線が曖昧になり、隣国に脅かされるのと同じような心理状態になってしまうんです。しかも SNS はほぼほぼスマホで使うサービス。自宅にいても外出してもいつも持ち歩いているもの。ある意味24時間人間関係で境界線が曖昧な状態をある種共有される、そんな状況になっているとも言えます。そのため SNS によって境界線を脅かせる状態が慢性的に続き疲れてしまうんです。私はカウンセラーという仕事柄、ストレスの対処法を一緒に考えることが多いです。そしてストレスを減らす上で最も即効性が期待できるのは環境調整というアプローチです。要はストレスがかかる状況を減らすということですね。心理的なアプローチも大切ですが、まずはこの環境調整から入ることが多いです。例えば仕事などで SNS を使うことが必須でないならば、 SNS のアプリを使う頻度を例えば1日1回と制限するやり方があります。すると周りの人にレスポンスは遅くなります。付き合いが悪い人と思われると心配になるかもしれませんが、必要な返事を必ずするのであれば大丈夫です。丸々さんは返事のレスポンスはゆったりだけど必ずしてくれるという立ち位置になるからです。返事が早かったり遅かったりと不安定な状態よりも一貫している方が信頼性をアップします。今でもスマホを嫌い、ガラケーの方もおられますが、 SNS 使いを予防する環境調整と考えれば理にかなっているとも言えます。物理的に見ることができなかったりするからです。ある意味最高の方法ですね。 SNS のストレスを減らすには環境調整に加え心理的なアプローチもあるとベストです。それは相手の期待に応えなかったことで、仮に自分のことを悪く思ったとしてもそれに過剰反応しない、そんなマインドセットを身につけることです。要は相手に承認を求めすぎないということですね。つまり今までより相手の期待に応えないし、自分も相手に期待しないというスタンスを身につけるんです。ある種ドライと言いますか、他人行儀と言いますか。でもそれは全ての人に行うことを推奨しているわけではありません。 SNS という広く浅いつながりにおいて、お互いに期待すぎることはお互いを縛り合い無理をし続ける関係になってしまうので、そこを交通整理していくということです。程よい距離感の付き合いができれば SNS のプラス面が生きてきます。つまり広く浅いでも心地いい付き合いをしていくツールとして SNS を使っていくということです。このようなマインドセットを持ち、 SNS を否定することなく楽しむことができたらとてもいいと思います。